今、私たちが前回、前々回、またその前にわたってですね、私、信じる者の中に働かれている聖霊について学んでいきました。信じている者、信者のうちに働いてくださる聖霊でありますが、まずはじめに、イエス様が語られた、神が語られた、その言葉を理解する力、それからその御言葉を思い起こす、その働きをしてくださることについて学びました。そしてその次に、キリストの似姿に私たちを変えてくださるその力ですね、その働きを見ていきました。そして前回は、祈りにおいて祈りを助けてくださる方、この言いようもないうめきによって助けてくださる。そしてもう一つは、この世から私たちが贖われる、救い出されるまでの証印となって、保証となってくださるということ、覚えてますか？私たちが貨物っていうか荷物でですね、そして、カートンナンバーをですね、こう押されているような感じですよね。本当、神のものになっている。で、絶対に神様が私たちをその目標まで、目的地まで、つまり神の国まで守り導いてくださるということを見ていきました。で、このようにして信じる者に対して神様が御霊によって働かれているわけなんですけれども、今度はですね、この世界に対しても働きを行われているというところを見ていきます。つまり、イエス様を自分の救い主として、主として受け入れてない、反抗している世界の中でも聖霊が働いておられるということなんですね。で、イエス様は、この世においてあなた方は患難がありますと言われました。しかし、なぜかと言いますと、それは私たちがもはやこの世のものではなくなっていて、この世から選び分けられて、イエス様に属している、イエス様のものになっているからだということなんですね。そこで聖霊様がこの世界で働かれている中で、その私たちがこの世で生きている、この世と自分との間にあるその狭間というか、その関係の中で力強く主権を持って働いておられることを見ていきます。で、今日もいろんな箇所をですね、開いていきますけれども、主なものが2つありまして、1つ目をまずご紹介します。ヨハネによる福音書の16章の8節から11節です。8節の初めに、その方が来るととありますけれども、これが7節の、私は助け主をあなた方のところに使わしますと。助け主、聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。9節、罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また、義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからですと。世にその誤りを認めさせるという働きですね。聖書を見ると、聖霊は創造の初めから、神の創造の初めからおられたこと、働いておられるところを私たちは見ることができますね。地には形がなく、何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。創造の初めから働いておられましたが、人々が増大して多くなっていく中で、悪も増大し、その心の思いはかることがいつも悪いことに傾くようになった時代、これがノアが生きていた時代の時に、主がノアに対して、ノアじゃないですね、主が語られた言葉があります。それが創世記の6章の3節で、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう、それは人が肉に過ぎないからだと。 で、ここで永久にはその人のうちにとどまらないだろうの、とどまるという言葉が、訳し方によっては奮闘しないだろう、争わないだろうという、意味になります。つまりこの悪の方向に傾くときに、そうじゃないよとこう対抗する形でこう強くこう言われるんですよね。でその、働きが永久に続くわけではないよとこう言うんですね。で120年、それがあるよということを神が言われました。で事実ノアが箱舟を作り、でペテロの手紙によりますと義を述べ伝えたって書いてあるんですね。つまりその時代の人たちに神の裁きがあることを伝えていったわけなんです。ところが誰一人応答しなかった。でノアの家族8人のみが箱舟の中に入って水によって、裁かれたと。だからその120年の間は神が、英語で言うとストライブっていうんですね、この、そうじゃないんだって、そっちの方向に行ったら裁くんだっていう、その逆の流れをですねお語りになっていたんですけども、それが永久に続くわけではないよと、それが引き上げられる時があって、そして裁きがあったんだよという、そういう内容が書かれているんですね。でこのようにして神は良心、私たちにある良心に対して語られます。でこれが未信者であっても信仰を持ってない人に対してでも神は語っておられるんですね。ローマ人への手紙の2章の14節から16節にこう書いてあります。立法を持たない異邦人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は、立法を持たなくても自分自身が自分に対する立法なのです。彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。彼らの良心も一緒になって証しし、また彼らの思いは互いに責め合ったり弁明し合ったりしています。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。全く同じことがそのノアの時代にあったことをですね、神様が良心を通して行っておられるということが書かれているんですね。このような場面を私たちはひっきりなしに見るわけなんです。まあ、ちょうど昨日私が YouTube でですね、まあ、昔のテレビ番組ですけども、オウム真理教 の土屋正美っていう死刑囚ですね、についての、まあ、本当に実際に本人の証言を元にしてですね作られたビデオを見ましたけれども、まあ、流れとしては洗脳されていた、マインドコントロールされていたって話が続くんですが、でもテレビ番組のその中の出演者の一人がですね、でも人を殺してはならないという境界線をどうやって越えてしまったのかという、そういうことを言うんですよね。未信者の人でも信仰を持ってない人であっても人を殺してはならないということをなぜか知ってるわけなんです。で動物を殺すことと人を殺すことは格段に違うということも知ってるんですね。でなぜかというと、先ほど言ったように立法を持たなくても、殺すなかれという言葉を持たなくても自分自身が自分に対する立法だと神が言われている。聖霊によってその良心に未信者であっても働きかけておられることがわかるわけですね。で興味深いのはですね、この頃私は吹っ切れたというか、無神論の愚かさというか、簡単な反論を、これが分かればもうなんか相手にしなくてもいいぐらい簡単な反論なんですが、彼らはしつこく宗教批判、特にキリスト教の批判をします。でもある人がこういう意味深いことを言ったんですね。無神論というのはキリスト教とともに生まれてきたって言うんです。つまり何かというと、その無神論者が言っていることは、もし神がいるという前提がないと批判を繰り返してるんですよね、しつこく。もし神がいないのであったらほっときゃいいんですよいるということを前提で批判をしてるんですね。つまりいることを逆に証明してるんですね。 神がいることを前提にしないと批判ができない。つまり無神論が神の聖霊によって彼らに働きかけている。彼らがこれは間違っていると神について批判をしている。でも間違っているというのはどこから来ているのかという話になるんですよね。でこのようにして人は皆が神を認めている、それは霊が働いておられる、神の霊が働いておられるんですけれども、その働きに逆らうこともできるわけなんです。ステパノがサンヘドリン議会、ユダヤ人議会にいるユダヤ人たちに対してこう言いました。あなた方は先祖たちと同様にいつも聖霊に逆らっているのです。でそこのその場にいたパウロが、まあ、その時はサウロなんですけども、まあ、後にパウロですね、激しい迫害をキリスト者に対して行いましたが、でその時に復活したイエス様が現れてこう言われたんですね。パウロに対して棘のついた棒を蹴るのはあなた方にとって痛いことだと。棘のついた棒、こう濃厚している牛がいるんですよ、ね、そしてちょっと聞き分けのないここにね、くびきがね、こう振り払いたい牛とかですね、聞き分けがないとね、こうね蹴るんですよね、こうやって。で蹴れば蹴るほどですね、この棘のついた棒っていうのはこれすごいとんがってる棒で、こうやってね、その足に当たるようにですね、こうするんですね。だから嫌だ嫌だと言って、自分が振り払おうとすればするほどもっと痛くなるという、そういうものなんですね。でパウロがステパノのこの聖霊にいつも逆らっているのですという言葉を聞いて、全くその通りのことをしてしまったわけなんです。逆らって逆らって逆らって、それが棘の棒になっていて、彼は迫害という行為に出たわけなんですね。まあ彼はついに折れました。へりくだって神の前で悔い改めました。このようにして、聖霊が働いておられる世に対して、そして先ほど読んだ箇所においては、ヨハネの16章の箇所においては、具体的に世の誤り、世に誤りを認めさせる働きとして、罪について、義について、裁きについてを語っておられます、イエス様が。で結論から言いますと、すべてイエス様についての証言、特に十字架につけられたキリストの証言であることが分かります。でまず罪についてというのは、彼らが私を信じないからですと。イエスを信じない、イエス様はヤーウェは救いだという意味ですけれども、この方が救いであり他にはないというそのことを拒否する、これが罪なんだと。聖霊がイエスがキリストであると、神の御子であることを証言しますが、これを拒む罪って許されないってイエス様が言われました。マタイの12章の31節と32節に、だから私はあなた方に言います、人はどんな罪も冒涜も許していただきます、しかし聖霊に逆らう冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます、しかし聖霊に逆らうことを言うものは誰であってもこの世であろうと次に来る世であろうと許されませんという意味深なことを言われてるんですね。人のことはキリストを冒涜するのでさえも許されるのに、聖霊に対する冒涜は許されない。でイエス様、十字架につけられたイエス様に対して、確かにそこにいたユダヤ人たちは罵りましたが、この者たちは何をしているかわからないから許してくださいとイエス様は祈られています。じゃあ聖霊に対する罪というのは何か。でこれが、神がこの者こそが罪の許しの備え物なんだと決めた、その証言を拒むことであります。旧約の時代から神が人が罪を犯して以来、生贄によって血を流すことによって罪の許しの備えを与えられたわけですね。動物の生贄があります。しかしその、預言書を読んでいくと分かるんですけど、その動物の生贄でさえが悪を行いながら生贄を捧げていくっていうものに変わってしまったんですよね。 だから多くの預言書でもう私はこのような祭りとか生贄をもう見たくもないと。あなた方が捧げるべき生贄というのはこのようなものだって、この正しい行いを神が言われたわけですね。で、このような形になったので、神は最終的にご自分の御子、独り子の肉体を罪のための生贄として用意されて、これまでの一切合祭の罪をこの御子の肉体の上に置いて処理することをお決めになったんです。これが最後、ただ一度の、ただ一度で永遠です。永遠の救いであることを聖霊が明かしてくださるんです。で、この聖霊が明かししてくださることを拒むのであれば、罪の許しはもはや残されてないということなんですね。ヘブルの10章の29節にこう書いてあります。まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい、ということですね。恵みの御霊を侮る。で、どうやって侮るかといったら、御子を踏みつけると。そして自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとすると、イエス様の十字架を拒むということですよ。それが恵みの御霊を侮るということなんです。で、世に誤りを罪について認めさせるという言葉をね、聞くと、なんかほら、不貧困を犯したであるとか、なんか何ですか、道徳的なことをこう示すっていうふうに普通は考えるじゃないですか。けれどもイエス様は興味深いことに、私を信じないからですと言われたんですよね。なぜかというと、イエス様が来られたのは世を罪に定めるためではなくて、世を救うためなんです。もう世は罪に定められている状態の中で、イエス様がその罪から救うために来られたと。ヨハネの3章の17節と18節で、有名な、神はその一人子をお与えになったことに世を愛された、その次ですね。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれないとですね。ところがそれでも来ない人がいるんですね。で、なぜかということを続けてイエス様はこう言われています。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ないと。イエス・キリストを自分の救い主として受け入れるということは恵みであって、そして賜物、プレゼントであって行いではないんですね。けれどもなぜ来ないかといったら、自分の罪、暗闇を愛するからなんです。イエス様によって自分の罪が明らかにされる、暗闇が明らかにされる。で、それを悔い改めて、へり下って悔い改めて、そして本当にイエス様を主としていくということをする人が光の方に来ることはできるんですけれども、それをやはり今のまでの自分のものにもう変えたくないという人は拒むわけなんですね。で、このようにして、私を信じないからですという聖霊の証があります。で、次に義についてとありますね。10節で、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからですと。で、これ何を話しているかと言いますと、イエス様がよみがえられて40日後にオリーブ山から天に引き上げられて、そして弟子たちはイエス様が見なくなったという昇天の話をしているわけなんです。で、これが義なんだよって言うんですね。世に誤りを認めさせると、一体何のことかなと。義というと、私たちは他の人と比べる義を持っている、相対的な義を持っているわけです。しかし神は絶対的な義だよと誤りを認めさせるんです。つまりイエス・キリストのような義を持っていなければ、父のもとに行くことはできない、天に入ることはできないということを教えているわけなんです。天国というのを私たちは 普通の死生観の中であまりにも軽く見ているわけです。誰かが死ぬとこの人は天国に行ってるという言葉をよく使いますが、イエス様が言われました。ですからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。イエス様のような完全さを持ってなければ天に入ることはできないんです。天という言葉、天国という言葉、私は、あの歌で、俺は死んじまっただ、俺は死んじまったら天国へ行っただ、天国は良いとこ一度おいでよ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だ、でみんな笑ってますけれどもね、驚くことにイスラム教のパラダイスは乙女をはべらせる報酬がコーランの中に書いてます。聖書は正反対の空間であることを教えてもらいますよね。預言者イザヤがですね、もう本当にユダにあるエルサレムの中にある悪を見て、もう怒りながら預言をしていた時にウジヤが死んでですね、そして天のその神の御座のですね、この幻を見たんですよ。そしたら自分は今まではこれが悪だとこう言ってたのに、ああ私はもうダメだ、わさばいた、私の唇は汚れている、この汚れた民の中にいて私の唇も汚れていると言ってですね、もう死にそうになったんですね。正しくなければ神の国に入ることはできないわけなんです。イエス様は、私が来たのは立法と預言者を破棄するためだと思ってはならない、成就するために来たのだと言われました。そして一点一角もこれを破るものだ、破っても良いというものは天の御国の中で一番小さなものと呼ばれると。イエスが神の義の体現、そのイエス様が神の義を表しておられて、そしてなんとイエス様は立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないならばあなた方は決して天の御国に入れませんと言われたんですね。これビビりますよ。当時神の国、神の義を代弁しているという人がもうこの宗派のユダヤ人だっていうこと、いわゆるなんていうかな、この世の中で私たち敬虔なキリスト教徒の敬虔という言葉を使うじゃないですか、一般のね、いわゆる敬虔なユダヤ人の中でも敬虔な人たち、もともとパリサイというのは敬虔という意味を表してますからですね。でその人たちがよりも勝ってないと御国に入れないっていうんですよ。で殺してはならないというのが、また勧誘してはならない、誓ってはならないという戒めについて、外側の行い以上に内側の心の姿勢を取り扱っていることをイエス様が言われて、そして今度は隣人を愛するということから、敵については敵を愛しなさいと言われて、これが天における神が受け入れられる正しさなんですね。でこういう話を聞くと、じゃあ誰も天国に行けないじゃないか、ピンポーン、その通りなんです。誰も自分で天に入ることはできない、どんなに惜しいって入ろうとしてもできないんです。そしてそれが福音書の目的です。自分の努力で入ることを、その希望期待を完全に粉々に、もう粉といっても粗挽きじゃなくて、なんていうのかな、もう金箔、金の粉みたいな、あのぐらいにまでなるように書かれているのが福音書です。だから福音書を読んでね、この行いは素晴らしいとかね、これやってみようとかなんとかって言ったらね、まだちゃんとイエス様の言葉でね読んでない。だってイエス様、金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいって言われてるんですよ。頑張ってみてください。ラクダを針の穴を通すんですよ。だからこの福音書を読んでる時に全然でき、いや私もできそうとかって読むんだったら、もう間違った読み方をしてるんです。でそれをパリサイ人が何とかして自分の義によってっていうのをイエス様が反論して、できないようにわざわざ語られてるんです。なぜか、私が義なんだよ、私を信じなさいということです。狭い門から入りなさいとイエス様言われました。全く到達することができない義を、それを完成された方がイエス様です。イエス様が律法を守り行われて そしてもう一つですね、死なれたことにおいても守りを行ったんです。なぜかというと、立法の負債、立法を違反することを死が伴うんです。ですから私たちが持っている負債をも、その立法を守りを行ってくださったんです。そしてイエス様がよみがえられました。そしてこの神の義がキリストにあって成就している。もはや神は私たちを見るのではなくて、私たちのうちにおられるキリスト、あるいは私たちのキリストにおられる私たちを神が見ておられるので、神は私たちを義とみなしてくださって、このうちのキリストが私たちのうちにおられる、生きておられるから完全なものになりなさいという召しに応答することが聖霊の力によってできるわけです。いや、できない、いや違う、私のうちにおられるキリストがされるんです。つまり私たちの課題は何か、自分を捨てることです。キリストに生きていただくことです。これがいかにできるかなんです。それは聖霊の力によって可能だということなんですね。頭の中が合同収容家立派になっていて、予告編を話してしまいました。でこのことを証ししてくださるんですね、聖霊が。素晴らしいですね。どうですか、聖霊なしにこんなことを理解できないですよ。ある意味で未信者の人たちの方が正直なんですよね。ちょっと話ずれるんですけれども、この福音書を読むにしてもね、正直なんですよね。で私が好きなイスラムの研究者の方がですね、やはりイスラムを研究するときに、やっぱ新約聖書もしっかりと読んでいくわけですね。でそうするとね、イエス様のこの論理をたどっているのが途中でもう行き止まりに必ずさせられるって彼は言うんですよね。論理をたどっていくと、結局何もできないで、そしてほっとかれるっていうね。で正しい読み方なんですよ、それは。でも彼はつまずいてしまってるんですけども、そこら辺をなんかね、こう上手になんかね、神を愛ですとかね、そのままのあなたでとかなんだかって言ってごまかしてるんですけども、イエス様の義というのは聖霊によらなければわからない。だから義については私が父のもとに行き、あなた方がもはや私を見なくなるからですと言われてるんです。そして裁きについてというのは、次行きましょう。この世を支配する者が裁かれたからです。これも興味深い。裁きというと、あなたは裁かれる、地獄に行くっていうのが示されるというふうに捉えがちですけれども、ここでイエス様が言われているのはちょっとそれとは違うんですね。この世を支配する者が裁かれたというんです。何か、もちろんこれはサタンですね、悪魔です。サタンがアダムが罪を犯した時以来、この世において支配者となりました。第2コリントの2章の4節で、この世の神って呼ばれています。またヨハネがこう言いました。第1の手紙で、私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。これは5章の19節ですね。主が世界を作られた時に、彼らに支配させようと、こう人を作られた目的を語られました。ですから人は神の中に生きて、神により頼んで、神の中で万物を支配するように作られた。ですけども、神のようになろうとして領域から追い出されたサタンが蛇によってエヴァを惑わし、アダムに罪を犯させたわけですね。で、アダムがサタンの言うことに聞き従うことによって、この世がアダムからサタンに移譲したわけです。移ったわけですね、その支配権が。ですぐに神はですね、この蛇に対してね、呪いをかけるんですよ。呪いを宣言される。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。お前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ですから、女の子孫であるキリストが蛇の子孫の頭を砕くという約束ですね。この支配する者が裁かれたからですとつながるわけです。イエス様がご自分の体を神への生贄として捧げて、その血を流された時に、その支配権をサタンは失ったわけなんです。悪魔はその前に一度 十字架をバイパスして、十字架を通らずして、その支配権をイエス様に与えようとした時がありました。それが荒野での誘惑の時ですね。マタイの4章の8節と9節で、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと。事実、サタンがこの栄華を、力を持っていて、イエス様はそれに対して否定をされませんでした。で、もしその場で仮に受け入れてたとしたら、話は全部変わったんですよね。でも断った。主にのみ礼拝しなさいと。そしてイエス様はこの世を自分のものにするには、神のものにあがない出すために、十字架の道、あがないの代価を血によって払うということを選び取られたわけなんです。マルコの10章の45節に、多くの人のためのあがないの代価として自分の命を与えるために私は来たんだとあります。ですから、この世を支配する者が裁かれたのがイエス様が十字架につけられた時であり、コロサイ書の2章の13節と14節にそれが書いてあります。コロサイの2章の13節と14節、あなた方は罪によってまた肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。私たちの罪を悪魔が責め立てていました。私たちの罪をその咎との虜にしていた。でもその罪を全て肉体において引き受けてくださったので、債務証書を無効としてくださって、イエス様がよみがえられてその勝利を宣言してくださった。だから私たちの体と魂に対して何ら力を悪魔は持っていません。攻撃してきても私たちのうちにおられる方はその悪いものよりも力があるんです。第一ヨハネの4章の4節、あなたのうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。つまり不法に今悪魔は私たちに攻撃をしますけれども、私たちを捕らえることはできず、罪の力から私たちは解放され、そのことを聖霊が証ししてくださいます。いかがでしょうか。私はもう罪の下に、罪に支配されているというふうに悪魔はささやきますけれども、聖霊が教えてくださるわけですよね。そのこと、そうではない。あなたは罪の下にはいない。恵みの下にいるんだ。このようにして、3つの具体的なことをイエス様がお語りになっているように、その誤りを聖霊が認めさせてくださることが分かりました。でもう一つ、今日はですね、この世における聖霊の働きを見るんですが、第二テサロニケの2章です。7節をまずお読みします。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。で、この引き止めるものが何かですね、これから話していきます。文脈からまず見ていきたいと思いますが、3節からですね、お読みしますね。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。 しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、神は御口の息を持って彼を殺し、来臨の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。とこうなります。この第二テサロニケ人への手紙の中で、テサロニケの人たちにパウロは今は患難時代ではない、神の怒りの時ではないということを教えてるんです。なんか混乱してたんです。今怒りの時だと、この患難時代だというふうに言ってる人たちがいたんで、そうならないよと、まだそうなってないよと。まだ初めに起こらなければいけないのが3節に廃墟とありますね。テモテ第一の4章の1節で、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊との教えとに心を奪われ信仰から離れるようになるって書いてあるんですね。信仰から離れる、つまりもともと信仰を持っていたんですけれども、それから離れると、廃墟ですね。でペテロの第一の手紙にも、神の裁きは家から、神の家から始まると書いてあります。そして不法の人、滅びの子が現れると言ってるんですね。主の日とありますけれども、主の日はね、この不法の人が現れなかったら来ないって言ってるんですけれども、これがテサロニケの第一の5章に書いてあります。神が地上に怒りを下される日であります。そして旧約聖書の時代の中では、主の日という言葉が何度も何度も現れて、地上において暗黒が来るということです。その日が不法の人あるいは滅びの子によって現れるというんですね。そして彼の正体が出てくるのが次の節で、4節で、彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設けて、自分こそ神であると言うと。これ何かと言いますと、旧約聖書のダニエル書9章の中に書いてある、最後のところですね、27節にこう書いてあります。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかると書いてあります。でこの一週というのが、一日が一年と数えてますので7年間で、その後半部分の半週、つまり3年半の間、生贄を捧げ物をやめさせて、荒らす忌むべき者を行うと。この時にこの4節で読んだ、自分を高く上げて神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言することを行うわけなんです。でイエス様がこのことをマタイによる福音書の24章の15節以降で、オリーブ山において終わりの日に起こることとしてお語りになったんですよね。ちょっと読んでみますね。15節からマタイの24章、それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中の者を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、だがその日悲惨なのは身重の女と忍び子を持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようで、ひどい苦難があるからですと。ここでもダニエル書を言って、そして聖なるところに入るということが書かれていて、そしてそこからユダヤ人に対する大迫害が始まり、これが大患難なんだよと。そしてその聖なるところがあるというふうにイエス様が言われていますけれども、紀元の70年には神殿が破壊されています。にもかかわらず聖なるところに入るとイエス様が言われたんですね。つまり神殿が再建されるわけなんです。 で、その再建される話というのが、先ほど読んだ、このダニエル書の9章の27節で、契約を結ぶというところに現れているわけですね。神殿がなかったらそういうことは起こり得ないわけですから。つまり将来の話をしています。神殿は70年に破壊されてから一度もあそこに立ったことがないです。代わりに岩のドーム、イスラム教の岩のドームがそこにあるわけですね。でもそこに神殿を何らかの形で建てるのが反キリストと呼ばれている。ヨハネの第1の2章に反キリストという言葉で出てきますが、そして半周の間、後半、つまり半ばに自分の正体を表して、そしてこれまで地上で起こった最も恐ろしいことよりももっと恐ろしいことを彼が行うようになるというんですね。しかし引き止めているものがあると6節に書いてあるんです。だから完全に現れてないんだというんですね。定めた時に現れるようにと引き止めているものがあると。で、7節を見ると不法の秘密が働いているっていうんですよ。まだ現れてないんですけれども、それはすでに働いているんですね。その霊が働いているんですね。で、この引き止めているものが取り除かれたら、次を読むと不法の人が現れて、不思議とか偽りの力とかそういうものを働かせていくと。しかし最後には再臨のキリスト、来臨の輝きを持って滅ぼしてくださる、ご自分の口を持って滅ぼしてくださると、黙示録の19章の最後のところにイエス様の口から鋭い剣が出て、そして、反キリストが生きたまま燃える火の池に投げ込まれることが書かれています。悪魔のプラン、悪魔の計画というのは偽りの計画です。偽りの父とイエス様が呼ばれましたが、始まりから偽りによって始まっています。エヴァに対してあなたは賢くなり神のようになれると、そこから始まっています。で、この世がサタンのものになったわけですけれども、イエス様が十字架の上でご自分の血によって代価を支払って、神のものがに、この土地をですね、この世界を神のものに戻してくださった、買い戻してくださったわけなんです。で、その様子をですね、天国で見ることができます。黙示録の5章2節から7節までお読みします。また私は一人の強い御使いが大声で触れ広めて巻物を開いて封印を解くのにふさわしいものは誰かと言っているのを見た。しかし天にも地にも地の下にも誰一人その巻物を開くことができるものはなく、見ることができるものもいなかった。巻物を開くのにも見るのにもふさわしいものが誰も見つからなかったので、私は激しく泣いていた。すると長老の一人が私に言った。泣いてはいけない。見なさい、ユダ族から出た獅子ダビデの根が勝利を得たので、その巻物を開いて7つの封印を解くことができます。さらに私は見た、そこには4つの生き物がいると。長老たちとの間にほくられたと見える子羊が立っているのを見た。これに7つの角と7つの目があった。その目は全世界に使わされた神の7つの御霊である。子羊は近づいて御座に座る方の右の手からその巻物を受け取ったと。巻物について書いてますが、この巻物というのが土地権利証書です。土地権利証書で、その土地というのは全世界のことです。で、その土地権利証書を開くことのできる権利を持っている者は誰なのかというふうに尋ねたんですが、この御使いが誰も開くことはできなかったと。それでヨハネがむせび泣いた。つまり世界が罪によって呪われたままでいるということを、誰も贖い出せないということをむせび泣いてるんですね。人間の歴史を通じて、政治によって哲学によって教育によって、また富によって世界を贖おうとしたけれどもできなかった。個人の生活においても自分の人生をあるべき姿に取り戻そうとするんですけれども、もがけがもがくほど、まあ、網に絡まった、この縄に捕まった鳥のようになってしまう。 でもここで見るようにほふられたと見える子羊あります。十字架で罪の生贄として死なれたけれども、よみがえられたキリストです。この方がその地の代価によって土地権利証書を開く権利を持っているわけですね。それで天において大歓声が起こるんですよ。この後で5章の9節でですね、すでに天に引き上げられている教会がですね、新しい歌を歌うんですね。あなたは巻物を受け取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたは誇られてその地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために、これ人々と書いてますけど、私たちをあがない、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました。私たちは地上を治めるのです。これ社魂によってですね、変わってきますけども、そ圧倒的な多数で私たちと訳されている方、私たちとなっている方の方が多いですけれども、教会が歌っています。そしてですね、この後で6章から子羊が封印を一つ一つ解くんですね。で、一つ一つ解かれていくと災いが地上に下っていくんです。最終的にキリストご自身が再臨されて、歯向かう者どもを滅ぼされて、そして世界を統治されて神の国が始まる。つまり全世界に対する土地所有権をイエス様が行使される、実行されるわけなんです。で、この7つの封印についてですけども、第一の封印というのが白い馬に乗ったものって書いてあるんですね。で、イエス様っぽく見えてるわけ。19章で白い馬乗ってます、イエス様が。ところがこの2、この第2第3を見ていくとですね、災いが起こっていくんですよ。偽りの父ある悪魔が世の終わりに、世が終わりが近づいている、自分の終わりが近いことを知ってですね、惑わしと偽りによって人々を欺く。つまりイエス・キリストの福音を信じなかった者たちに対して、その代替物によって騙していくわけです。偽キリストです。反キリストっていうのは、もともとには偽、アンティーっていうね、ギリシャ語なんですけど、それはね、もともとはね、代わり、すり替え物、偽金と同じですね。そうして受け入れるようにして裁きを行われるということを神が最後に行われるんですね。先ほどイエス様がその悪魔からの位とか、その映画とか、そういうものを拒まれたと、アラノの誘惑において、その話をしましたけれども、それを受け取る人物が実はこの反キリストなんですね。黙示録の13章1節から4節まで、また私は見た、海から一匹の獣が上がってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には 10の冠があり、その頭には神を汚す名があった。私の見たその獣は豹に似ており、足は熊の橋のようで、口は獅子の口のようであった。竜はこの獣に自分の力と位と大きな権威とを与えた。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いて、その獣に従い、そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと打ち勝つことができようと言った。わかりますね。竜は悪魔です。そして獣と呼ばれる反キリストに、神が、見てください、自分の力、神じゃなくて竜ですね、悪魔が自分の力と位と大きな権威を与えたと。だから彼は打たれて死んだかのようになったんですけど、そこから立ち直るんですよ。つまりイエス様の復活のパロディーですよ。で、キリストではなくてこの男を褒めたたえるから、イエス様、私たちはイエスが主であると言って褒めたたえたら、それはそのまま父なる神を褒めたたえることになると同じように、この獣を褒めたたえることによって悪魔を褒めたたえるようになるわけなんですね。そして続き、この彼の活動の続きが13章以降書いてるんです。5節ちょっと読んでみますけども、5節から8節、この獣は傲慢なことを言い、汚しことを言う、口を与えられ、42ヶ月の間、これを年に直すと3年半ですね、活動する権威を与えられた。そこで彼はその口を開いて神に対する汚しことを言い始めた。すなわち神の御霊、皆とその幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。また 彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住む者で誇られた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。彼がやりたいようにやっていく。そしてまず初めにするのは天にいる者たちを罵っていく。ここに教会があります。そして地上では生徒たちに戦いを挑むとありますけれども、これは教会が取り除かれた後に患難の時代になおのことをイエス様を信じる者たちのことです。この42ヶ月の間はイエス様の皆の上に殉教するほか選択肢はないということです。でこの後でもう一人の獣、偽預言者が出て、この獣を拝むようにさせていくわけですね。そしてその獣の像をその聖女に立てて、その獣の像がですよ、口が言えるようにさせて、そしてこれを拝まない者を殺すわけなんです。そしてさらに徹底的に経済活動もさせないようにして、この右の額とですね、右手の額、この、コート、額、間違った、なんだっけ、なんて書いてあったっけ、肝心なものは、ですね、額でいいんだか、その右の手か、その額ですね、効果はどこかわかんないけど、右の手か額に刻印を受けさせると。ですね。だ飲み食いはできないんですよ。だから飢え死にするんです。で14章以降を読みますと、この獣の国に対して神様が憤りの限りを尽くして、極みを尽くして彼らを裁かれる、憤りを注がれるということが書いています。で最後に世界中から集まってきた軍隊どもをご自分の口によって滅ぼし、そして獣と偽預言者を生きたまま燃える火の池に投げ込まれるという話になっている。で今こういうことは起こってない、でも不法の秘密はすでに働いていると言ってるんですね。第一ヨハネの2章の18節にはヨハネはですね、2つに分けています。その不法の人とか、あとは滅びの子というふうにパウロが呼んでいた人を多くの反キリストと言い、実際、ごめんなさい、逆ですね、反キリストと呼び、そして不法の秘密のことを多くの反キリストと呼んでいます。ちょっと読んでみますね。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることが分かります。でこれ英語で読むと分かりやすいんですが、まず初めの反キリストが来るのは The Antichrist ですね。ザがついてるんですね。そしてのその後に出てくる多くの反キリストはアンタイクライストですね。メニーアンタイクライスト、違う人物について話しています。最初の方がまさに不法の人本人なんですけれども、その不法の霊が働いていて、反キリストの霊によって動いている偽教師、偽預言者たちがいるんです。だから現れているよと言っていて、どういう者たちなのかというと、続けて読んでいくとよくわかる。イエスがキリストであることを告白する霊は聖霊なんですね。けれどもそれを告白しない霊というのが反キリストの霊だって言ってるんです。第一ヨハネの4章の2節と3節を読みしますと、人となってきたイエスキリストを告白する霊は神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊は誰一人として神から出たものではどれ一つとして神から出たものではありません。それは、はい、反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですと。こうやってキリスト者たちを励ましているんです。あなた方は初めから聞いたことにとどまりなさい。あなた方のうちには注がれた油があります。誰からも教えられる必要はありません。イエスが神の御子、キリストであると信じる、この信仰こそが世に打ち勝った信仰です。御子を持っている者は命を持っているんです。でこうやって励ましています。この信仰告白を持って教会として生きているわけですね。でパウロがまた戻りますね。第一テサロニケ、今度はでもね、第一テサロニケに行くんですね。4章で 信じている者たちを、またもうすでに死んだ信仰者たちを引き上げると、もう死んだ人たちは復活させて、まだ生き残っている者たちは一瞬にして変えられてですね、そうそのことをされるということを書いてるんですね、言ってるんですね。第一テサロニケの4章の16節と17節で、主は号令と御使いたちの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストのある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいますと、いることになると。これによって互いに励まし合いなさい、慰め合いなさいと言いながら、今度は5章に入って、兄弟たち、それがいつなのか、またどういう時なのかについて、あなた方は私たちに書いてもらう必要はありません。主の日が出てきました。さっきの主の日です。夜中の盗人のように来ることということは、あなた方自身がよく知っているからです。人々が平和だ安全だと言っているような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に苦し、産みの苦しみがお望むようなもので、それを逃れることは決してできませんと。でもしかしって始まるんですよ。これ対比してるんです。兄弟たち、あなた方は暗闇の中にいないよと。そしてあなた方は光の子供だって言ってるんですね。だから眠ってないで慎み深くしましょうと。でも8節で、しかし私たちは昼のものだよと。信仰と愛と胸当てを身につけて、救いの望みを兜として被ろうと。慎み深くしていこう。そして大事なのが9節。神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのですと、このようにして4章から続けて読んでいくと、引き上げられるということによって神の御怒りから救われる、主の日から救われるということが分かるわけです。ですからキリスト者たちが地上にいるということは、まだ観難時代が来ていない、反キリストが現れていない、その力はでも初代教会の時やその前から今までに至るまであって、その秘密が働いている。でこれまで以上に働いていると。引き止めるものが教会を通して働いておられる聖霊の働きであり、神が地上に立てておられる教会とその信仰告白を持って世に対して抵抗しておられるというのが結論です。ですから目を覚まして用意してないといけない。キリストの告白にとどまってなきゃいけないよ。それ以外の人間的な教えに引き込まれないようにしっかりと踏みとどまっていなきゃいけないよ。世にいかなる困難があろうと、私たちはイエスがキリストであって神の御子であるという告白によって勝利ができる。世が暗くなればなるほど明るくなれるよと。あなた方は世の光ですとイエス様が言われました。キリストだけになる。聖霊が確かにイエスがキリストであって神の子であるという証言をされて、その証言こそが反キリストが現れるのを防いでいるんですね。でも神の定めに従って、定められた時にその蓋の瓶、瓶の蓋を、蓋の瓶じゃないね、瓶の蓋を取り除かれるわけですね。それで不幸の人が現れる。終わりの日に生きているキリスト者、そして聖霊が働いておられることを知って慎み深くしていくいいですね。さっきも慎み深くしていきましょうということがありました。目を覚まして用意しているから、思い上がったことをせずキリストから離れないで、愛と信仰を胸当てをつけ、救いの兜をかぶって希望を持って、こういう、だからといってなんかね、これちまちまこまごまってこのなんか壁を作ってて、そういうことをやってる、そうじゃないですね。今悪い時代ですから、賢い者のように振る舞いなさい、あらゆる機会を用いなさい。でこのようにして私たちが生きていくように神様が命じておられます。ではですね、これからお祈りしたいと思いますけれども、皆さんが一人一人ですね、今示されたことをですね、小声でもいいですし心の中でもいいです、祈ってください。そして私が最後にお祈りします。じゃあお祈りします。天のお父様、 聖霊を感謝いたします。私はこんなに小さな者たちですけれども、あなたは取りに足りないもの、力のないものをあえて選んで、賢いもの、力のあるものよりも強くし、また賢くしてくださいました。キリストこそが力であり、キリストこそが神の知恵です。主よ、私たちがこれほど大きな狭間の中に聖霊によって置かれているということが分かりました。ちょうど怒涛のごとく来る、この反キリストの洪水のような、そのような流れに対して、私たちがキリストのうちに守られ、御手の中に守られて、聖霊によってこの世に引き止めるものとして、おることを今知ることができました。ありがとうございます。主よ、私たちが悪い意味で自己卑下をして、私たちがしていることは大したことがないんだということを思うことがないように、どうか助けてください。と同時に、私たちが自分は大したことがないとして罪の中に陥って眠ってしまうことがないように、どうか助けてください。罪の惑わしによって心を固くするなとあなたは言われました。日々励まし合いなさい、進め合いなさい、愛と善行を促し合いなさい、あなたはそのように言われました。主よ、教会に聖霊が働いておられることを感謝します。互いに私たちが励まし合い、祈り合うことに、ここに聖霊がおられることによって、キリストが神の御子であられること、このイエス様が神の御子であられることを、主よ、これが単にお題目ではなく、主よ、あらゆるすべての勢力よりももっと力が強く、どんなに悪の勢力が強くても、神は我がヤグラとルターがあのように告白したように、主よ、私たちは全能の力の神を、その覆いを得ているということを、主よ、告白いたします。主よ、ですから、本当に私たちが、この弱いもの、そうです、箴言には知恵者中の知恵ということで、ヤモリが手で掴むことはできても宮殿、王の宮殿の中にいると、私たちがヤモリのような存在ですが、キリストという王の宮殿の中にいることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちが本当に守られていきますように、互いに注意し合いながら歩むことができますよう助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈り下げいたします。アメン。